ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、このところずっとこの良い子を育てるシリーズをやってるんですけど、私はやっぱりもう今の子供かわいそうでしょうがないんですよ。だって、まあ、拷問とまでは言わなきゃいけませんけどね。いじめにあってるわけですよ。だからもちろん学校でいじめられるってんじゃないんですよ。だって国語算数理科社会を教えてね、それで、嫌いなものを優先的に勉強させられると。それからなんかもう最近では中学受験、高校受験ね。もう受験ばっかに追いまくられてると。まあ嫌なことを自分の楽しい、まあ昔はね、それでも道路には車があんまりいなかったですから、私なんかの時代は学校終わったらバーッとランドセルを玄関先に捨てて、放り出してですね。それで三角ベースで遊び行きましたよ。だけど、今はもう本当にかわいそうですね。外には出れないし、家の中ではお母さんに怒られて勉強しなきゃやんないして、塾通いはするしって、もうとんでもないことになってるわけですよ。まあ、その主な原因が、例えば試験がなければ勉強しないとか、高校とか大学に受験があった方がいいとか、それから今日お話しする平均点を取るとか、もうほとんど非人間的なことばっかを子供に強制してるんですよ。子供のうちにしか勉強できないとか変なこと言ってですね、そんなことありませんけどね。それで、まあ僕はやっぱりこれを改善してあげないとね、やっぱり人生にとって二十歳ぐらいまでの人生ってのは楽しい方がいいですよ。当たり前ですけど。これでとにかく、まず平均点をね、なくすということが大切です。平均点をなくすためには、平均点とにかく取らないと。絶対平均点でものをやらない。例えば、試験、進級でも、受験でも、平均点というものをとにかく絶対取らないと。人間は平均しちゃいけない。っていうことと、あと、教育の中心は、学業ではなくて、やっぱり人格ですね。誠実とか、それから、恩義ですね。それから、慈愛。まあ、漢字としては、対等の場合は、誠実、嘘つかない。ちょっと目上の場合は、恩義、恩を感じる。ちょっと目下っていうか、まあ、そういう関係の時ですね。慈愛というものをやっぱり心に持つという、そういうことですね。ですから、教育の目的意識に違うんですけど、今日は平均点の問題を言います。まあ、これはもう私、このケーバリークラブで何回か言ってるんで、まあ、賛成してくれてる人も多いんですけども、国語算数理科社会を教えて平均点を取る。そうするとですね、結局、小学生とか中学生は自分の嫌いな科目の勉強が主になっちゃうんですよ。それはつまんないわけですね。ですから、これを解消するにはどうしたらいいかって、一つはもう意識改革ですね。例えば、スポーツならば、いつも僕私言ってるんです。100メートルが速い子は、まあ、白い筋肉が多いから100メートル速いんですよ。お母さんが白い筋肉の子供を産んだから、その白い子供の筋肉の多い人は100メートルが速いんであって、本人の好き嫌いじゃないんですよ。言ってみればね。赤い筋肉の多い子供をお母さんが産んでくれれば、マラソンの速い子ができるわけですね。長距離が速い、短距離が速いってのはそれで決まってるわけですから、ほぼ。だから運動神経の速い子、粘り強い子、そういうことが性格的にも、その機能としても随分違うわけですね。だから陸上競技ですら、100メートルとか、400メートルとか、1500メートルとか10キロとかってなってるわけですよ。単陸上競技でも。もちろん走り高跳びとか、やり投げなってるわけですね。しかもですよ、今度はスポーツだったらね、バレーボールもあれば野球もあればスケートもあるし、射撃なんてもあるわけですよ。そしたらね、100メートル速い子で、まあこれを伸ばしたいなと思っても、誰かがバレーボールはあの子できないじゃないか。あの子スケート滑らないじゃないかって言ったってどうするって言うんですかね、一体。それと同じことを今、学業でやってるんですよ。僕はね、人間としてはね、やっぱり、勉強もある程度できた方がいいし、スポーツもある程度できた方がいいし、それから心も情ですね、芸術ですね。ピアノも弾ける、ね、フルートも吹ける、それから絵画もできる、絵も描ける、うまい。それから、なんか他のね、芸術、小説、まあ小説は芸術との間ですけど、小説も書ける。生け花もできる。お琴も弾けると。まあね。それは人間は万能であった方がいいかもしれませんけど、それはちょっと極端なんですよ。だからまあ、国語算数理科社会、それからまあその他もありますよね。そして、スポーツもあって、芸術もあると。じゃあね、 まあ人間として最低限できるところのラインを決めとくと。例えばスポーツでもね、全くスポーツができないっていうと、やっぱりスポーツ観戦も面白くないし、体にも多少の影響がありますよね。まあ、そういう点では私はですね、スポーツというものはですね、例えば大体一つでもいいから少しできればいいとか、それからまあ、例えば地震が起こったら逃げなきゃなんないから少し基礎的な、まあ、走ることぐらいやっとくとかですね。それからまあ、ボールゲームなんかでもある程度やれるとね、社会人になってちょっと卓球ができるとか、テニスができるとかいうような楽しみもあるから、ちょっとだけそういうものをやっとくというのはいいかもしれないです。それやっとくというだけで、それが何点じゃなくちゃいけないなんて、今ね、大体スポーツはそういうふうになってますよ。ただ芸術もね、やっぱり人間にとって非常に大事です。この頃ですね、文学者もいなければ、有名な絵画やる人とか、それから作曲家なんかも少ないですけどね。だけどやっぱり人間っていうのは、ただただ働いてお金を儲けて、朝歯磨いて、昼はもう上司に叱られて、夜はお風呂に入って寝るっていうだけではね、やっぱり人間ではありませんから。やっぱりピアノもある程度弾ける。まあ僕はピアノはまあちょっとですけど、まあチェリーの40番、30番はちょっと中途半端。あとはまあ音楽ってやトロンボーンずっとやってましたから、トロンボーンは弾けて、吹けて、おこともまあある程度、まあ6段の最初ぐらいはできると。しかしまあそれは別に僕は音楽家でも何でもないんですけども、それから歌もね、結構好きでカラオケも歌えると。まあそういうことをこう、そのぐらいでいいんですよね。別に専門家になる必要ないんですから。だからスポーツも僕はまあ野球とテニスとゴルフと水泳も結構まあできます。あとスケートですね。まあそういうものをその最低限ですよ。まあ誰かなんかね、どっか行った時にみんなで卓球やろうかって時に一応卓球できると。まあ僕の卓球の腕は一応、サンマのホンマデッカでも一応やりましたからね。歌も歌いました。そう。まあどのくらいかっていう感じは掴んでいただけると思うんですけども、それは僕の考えがちょっとそうなんですね。勉強も必要だけども、それから政治経済とかね、歴史とか、そういったものも知ってる必要があるし、それからできればスポーツもちょっと楽しめるし、それから芸術もできるというようなようにやってください。それは全部最低限でいいんですよ。だから、例えば勉強でしたらね、国語算数理科社会、一応ですね、読み書きそろばんっていうか、まあ、算数だったらね、75円のもの買って100円出したら、お釣りが25円だってことを計算できるぐらいでいいと思うんですけれども、まあ、一次方程式ぐらいは、連立方程式と一次方程式ぐらいまでは勉強したりとかいいかもしれませんね。それから理科系に興味のある人は、まあ、二次方程式ぐらいまでやった方がいいと思いますけども、まあ、それ以上の数学っていうのはまず使わないんです。算数はまず使わない。だからまあ、もちろん興味ある人やってもいいし、算数の数学の先生がよく言われるようにね、数学的頭が必要だって、頭が必要ですよ。だけど数学者で数学的頭のある人、もちろんみんな数学者だったら数学的頭あるんですけど、その人がね、文学ができるかとかね、古典を理解できるかとか言うとね、やっぱり怪しいんですよ。で、ピアノが弾けるか、ね。だから、数学の先生が数学的頭が必要だって言うんで、もう今は小学校の数学ってものすごい難しいんですよ。まあね、日本の一流の技術者でも一生使わないじゃないかと思われる算数を教えてます。本当に。まあだから、まあ国語はね、一応日本語はしょうがないですから漢字とひらがなを覚えられる、読めるとね。まあそのくらいは必要でしょうね。それから、何ですか、理科とかはね、まあ付近の植物とか、まあ動物園行ったらライオンがわかるとか、まあそういう程度はいるかもしれないですね。それからまあ最近では食品安全なんかでも化合物の名前とかある程度ね、構造を知らなきゃいけない。そういう程度ね。その程度でも十分ですよ。それと同じように今度スポーツね。まあスポーツでももう運動神経の悪い人はほとんどできませんけども、一応走ることはまあ一応できますからね。速くなくてもいいですけど。一応走り方の基本ね。これ今ね、小学生はね、走るスピードなんかでね、1,2,3,4,5 なんて、成績つけてますよ。それ必要ないですよ。走れればいいと。ここになるんですね。まあ、それからまあ、バレーボールか野球か卓球のような球技もちょっとやってた方がいいでしょうし、それからまあ、僕なんかスケートが大切かなと思ったの。スケート柔道をやりましたけどね。やっぱり柔道で受け身ができることによって、僕随分日常生活では 怪我しないで済んだんですね。スケートできることによって僕は雪の上を結構歩けましたね。雪っていうか氷なんかの上もね、やっぱりスケートやってますと氷の上は滑らないで歩けます。まあそういうことで日常的にも役立ちますよね。だからもちろん音楽楽しめますからね。それもやっぱり音楽が楽しめるってのはちょっと自分で、ピアノ弾けたり、おことできたり、まあ僕だったらトロンボン、トランペット、まあちょっとできたりしますとね、やはり楽しみも多いし、理解も深くなりますんでね。まあ、いいんじゃないかっていうふうに思うんですよ。まあその他に例えば技能なんかでもいいですよね。カンナ削れるとかね。まあカンナは今どうだかわかりませんけど、なんかが組み立てられるとか、まあ昔だったらハンダコで使えるとか、今はハンダコで意味ないですけどね。まあ昔の女の子だったらお針ね。まあ今でもちょっと針使えた方がいいっていう面はありますよね。まあそういうようなことも大切なんで、そういうこの生活の基盤になるところ、これでいいと思うんですよ。算数、国語、理科、社会もね。だから最近小学校で英語なんて教えてますけども、英語こそはね、英語の文化を勉強するのは大切なんですね。だから、そういう英語の文化が興味ある人は、英語を語学として学んで、原点を読んでっていうのは、まあ、それは全然いいんですけど、まあ、英語は全然いりませんよ。同時通訳機がもうすぐできますから。だから、ああいう利権臭いね、教育はやめたらいいですね。まあ、それよりかやっぱり、人を愛する心ね。例えば、誠実さ、真面目さっていうのが、どのくらい人間にとって大切か。それから、恩義。人に恩を感じるとか、義理を感じるとかいうことがいかに必要か、大切か。それから少しかわいそうな人いたりなんかしたら、慈愛なんていうのは非常に大切だ。つまり人間は競争したり、自分が偉くなったりするのが大切なんじゃなくて、世の中の人と一緒に楽しい人生を送ることを学校で教えると。これがやっぱり基本だと思いますね。私はね、この議論はもう思い切って、現在の日本で、どんどんどんどんやればね。もちろん人によって意見違いますから。今私が言った範囲とかのがいいっつうんじゃないけども。だけどやっぱり今のあまりに子供にかわいそうだ。それからあまりに勉強に変してる。だからまず道徳が、人格が中心にあって、それに勉強とスポーツと芸術、まあその他に実技みたいなのがありますよね。まあそういったものがあって、それをまんべんなく教えて、なんとなく人間としてのある程度のレベルまでいっとくと。これをやっぱりね、やるというのが教育であるので、もう我々は日露戦争とか大東亜戦争の幻想に浸ってることなく、それからまた西洋的な人間の価値ですね。西洋的な人間の価値ってのは金の力、ね、それから権力、それから知の力、知力、これを重要視して、これが立派な人間だってなってる。これはヨーロッパの考え方です。日本は違うんですね。日本は全然違って、人間性、つまり誠実、恩義、慈愛。これが人間として一番大切だとなってるんで、教育をヨーロッパ文明の教育から日本文明の教育へ切り替えると、まあ、いうことも非常に大切で、まあ、これによって私はね、学校によるいじめとか、それから登校拒否とかもう全部なくなると思います。かわいそうですね。あまりにかわいそうだ。なんで今子供がかわいそうな状態にあるかっていうと、子供のことを本当に考えないで、子供がまああまり理屈通りちゃんと言えませんからね。それから思春期になると反抗的になったりいろいろしますから。だからこそ自分でお金を出して勉強してるわけですから。それは、なんか、子供をしっかりしろなんて言ってるけど、子供をしっかりしてるは別に働いて金もらう立場ですからね。ですからそこのところを子供に対する愛情をもう一回思い出して、やっぱり大人はやるべきじゃないかというふうに思います。